中澄明弘のダベリ。始まりました、中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。道をトリオでテンペスト。改めまして、中澄明弘のダベリです。よろしくお願いします。では9月ですねになりましたけども、皆さんねいかがですか。夏休みもねもう小中高終わったところも多いかなと思うんですけど、読書感想文とか本当に嫌でね、なんか全然いい、特にこの8月後半ぐらいになってくると嫌な感じにもなってきますけど、でも最近は8月のもう終わりぐらいから始まってるところもなんかところどころあったりするって話も聞いてますけどね。そうですよ、8月その終わりぐらい、もうフェスもね、夏フェスもいよいよ佳境というか、まあ、9月もねちょこちょこやってますけど、有名なところだとウルトラジャパンとか EDM 系のアーティストを呼んだりとかっていうところのフェスもやってますし、あとは有名どころだと西川貴教さんがやって主催の、フェスとか、あとは氣志團万博とか、あの辺あたりが9月にありますね。あ、西川さんのは稲妻ロックフェスですね。で、っていうのがあったりしますけど。僕は毎年、サマーソニックに行ってまして、東京会場で、今年だけ金土日で20周年記念ってことでやっていて、まあ来年がちょっと、千葉の開催なんで、東京五輪があったりしてできなかったりしてたので、まあというのもあって、3日間ぐらいやってたんですけど、僕は土日だけしかちょっと行けなかったんで、土日に行ったんですけどね、もうかなり、そうです、東京は全部の日程がソールドアウトだったんで、もうすごい人多かったですね、やっぱり。人も多いし、でもやってるアーティストも結構人気のアーティストもそこそこ多かったですね。土曜の大鳥だとレッドホットチリペッパーズ、レッチリとか、あと日曜の大鳥はチェーンスモーカーズって結構今有名な、ちょっと EDM っぽい、まあミクスチャーっぽい感じかな、のアーティストもあったりとかして、で、まあ、そのアーティストもそうですけども、サマーソニックも今年から YouTube 配信公式にやってまして、で、まあまあところどころつまみつまみで買いつまみしながら中継はやってましたね。自分たまにちょっと見ながら、今何中継してんだろう、何中継してるんだろうなとかって思ったり見てたら、そうです、Perfume とかもやって中継してましたし、あと韓国の K-POP のブラックピンクとか、あの辺も今有名ですけども、その子も出てたりしてたんで、そこの中継もちょこっとやってましたね。視聴者数も見てたら、その結構人気のあるアーティストだと5万人とか生中継なんですけどね、もちろんすごいですよね。だからそんだけ行きたい、まあ遠いからめんどくさいから行きたくないの、行けなかったのか、まあ、チケット取れなくて行けなかったのか分かんないですけども、そんでもまあそれぐらい見てる方がいるので、視聴コンテンツとしては十分にやっぱり生中継ですしね、あったのかなというふうには思いました。まあ、今後もそういったものは開催されるかなと思うんですけど、フジロックもね、 フジロックは来年やるんですよ。フジロックは21、22、23の金土日で、ちょっと8月もね、5人終わりにやるみたい。まあちょっといいかな。ネオ学校好きにとってはね、自分もそうです。毎年フェスに行ってるんで、来年はちょっと富士行っとこうかなって思っちゃいますね。なんか逆に。うん。なんか毎年そういう結構有名なアーティストとかもガンガン来てくれるんで、サマーソニックにしても、フジロックにしても。会場はちょっと異なりますけど。で、もう、うん、アーティストがたくさんねライブしてくれるっていう環境もいいですし、まあそういったところも見たいので、行こうかな、なんていうふうにちょっと思ってます。まあ、うん、出るアーティスト次第かなっていうふうに思いますね。フジロックはね、しかも苗場スキー場なんで、新潟なんで、ね、新幹線でじゃないと、都内からじゃないとね行かないから、そこはちょっとまあネックチャネックですね。うん、そこも気になりつつちょっといろいろ考えてました。はい、皆さんね、夏休みどう過ごされましたでしょうか。番組ではですね、皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明弘自身が気になったものを、紹介していくコーナーでございます。なんかね、紹介してるって言いつつもウーバーイーツの話ばっかりしてるんですけどいや、まあいいんじゃないかなと思って、まあでも今回もちょっとなんかいろいろ話あるんですよ。でもちょっと聞いてくださいよ的な感じになってるんですけど、私住んでるとこ八王子でして、なんていうんですかね、かなりもう東京と山梨の境ぐらいですね。かなり多摩川の奥の方なんですけど、東京で奥の住んでる人からしたら、23区内からしたら奥の方に住んでますみたいな感じなんですけど、そこもやっと解禁になりまして、だんだんちょっと8月の頭ぐらいかなに解禁されました。あと町田の方とかで、千葉も少し、習志野、あと浦安さん、ディズニーランドがある浦安も、解禁になったので、その江戸川区方面からの京王線沿いっていうかなりローカル、まあ知らない人ちょっと調べてくださいその辺の湾岸エリアが、あと市川とか船橋方面まで続いてるんで、まあそこはちょっとつながったかなっていうふうに思いますね。で、東京もそうですね。あとはその八王子だけじゃなくて、隣の小金井市っていうちょっとまあ有名というか、そこの方面とか、三鷹とか吉祥寺とかその辺もあるんで、そこも解禁やっとされて、正式に解禁されたんで、そこも解禁しているので、始まりました。で、そこの間ちょうど間ら辺が、うん、有名なところというか、場所はまあ立川とかが結構捨て、うん、結構で大きい駅ですかね、公園とかがあるんですけどまあそこがまだなんですよね。ちなみに言うと、だから東京の方面はまだ繋がってないですね。町田の方面もまだそこの町田の間とその世田谷区の間はまあ大いに空いてるんで、川崎ぐらいしかないですけど、だからその多摩エリアはまだ解禁はされてないですかね。まだ店の数も少なかったですね。やっぱりチェーンが圧倒的に始まってたの多かったです。まあ、あとちょこちょこ有名な料理屋さんとか、まあ、カレー屋さんが八王子ちょっと有名なところもあるんですけど、そこも少し解禁されてましたかね。自分の家からもちょっと頼んでみたりとかしてた、うん、どんな店が対応してるかなというふうに確認したんですけど、大体チェーンが多いですね。ですね、マクドナルドとか、吉野家はじめ牛丼屋さんとか、あの辺が多かったです。で、そうですね、うん、でそこに住んでるっていう登録を、まあ住所も一応登録してるからなんでしょうね、プロモーションでコードが出て配布されてまして、新しく配布すると 解禁されたのでこのクーポン使ってください、ね、1000円オフクーポンみたいなのも配ってました。僕ユーザーであると同時に配達員でもあるんですけども、で配達員用の、プロモーションコードも新しいエリア解禁で配られてまして、どうしても新エリアってそういうことなので店が限られてるわけですよ。で1時間以内かなんかに1回配達すれば対象になるプロモーションコードで、ちょっと特殊なんですけど、時給が保証されてます的な感じです。なんか朝だと、例えば1250円、その1回でもちょっと配達して、なおかつそういう時給保証がされてるんで、 Uber の場合って拒否ることもできるわけですよ。自分で配達するしないっていうの選択できるんですけど、その拒否率がなんか 50% 以上かな。だからちゃんと、だから拒否しないでやってれば OK なんですけど、それで1250円に満たってなかったら間の分は差額は補填しますよみたいな、そういったこともやってましたね。日中が1000円で夜が1000円ちょっと、1100円かなんかだったかなと思うんですけど、なんかそういった時給保証が通りしますっていうメールが来てました。ちょっとでも私ですね、結構土日動いてると、まあこの夏休み特になんですが、やっぱり夏休みなんで学生からも配達来るんですよ。で普通にそういった新宿とか渋谷とかあの周辺で働いてると優位に1200円超えるんですよね。普通に1時間3件ぐらいになったら1200円とか1300円、まあ下手したら1500円とかいっちゃうんですよ。1回500円ぐらい行く時もあるんで、だからまあその時給保証は大丈夫なのかなみたいな、まあっていうところはありましたかね。まあ店舗数まだ少ないからそれぐらいしててもあんまりプラマイゼロちょっとぐらいかなぐらいの補填かなというふうに思いましたね。はい。 あともうそうですね、正直言うと秋が一番稼げないですよなんかね、特に90がね、僕もう2年ぐらいやちょうどそうです、この7月、2年前の7月ぐらい終わりぐらいになってんで、ちょうど2年ぐらいやってるんですけど、体感的に確かに90がなんか一番稼げなかったかな。9とかは多分夏場は暑いから出るのめんどくさい、だから頼もうかみたいな人たちがやっぱある一定数いるわけですよ。で冬も同じく逆に寒いから出るのめんどくせえ、頼もう、出前頼もう、外買いに行くのめんどくさいっていうのは頼むんですよね。で春とかは4、5とかゴールデンウィークとかがまだあるんで、でかつちょっと6月も梅雨じゃないですか。だからちょっと体感的にですけど雨的な感じもあるんで要請がある。で秋基本的に秋雨とかもありますけど、体感的にですけど晴れてる日多いイメージはやっぱあるんですよ。うん、天気いいイメージは確かにある、安定してる、いい意味でね、言えば。だ天候安定してるんでいいんですけど、過ごしやすいから。だから余計にね、外で食べようかってなるわけですよ。特に金曜夜とか。普通に平日ね、働いてるサラリーマンさんとか OL さんの方々は特にそうなんですよ。だから、平日、こういったちょっと夏場のバタバタしてる時とか、まあ、ちょっと忙しいなと思う時でも、やっぱ金曜夜ってならないですよね。うん、やっぱご飯食べに行ったりとかする方が、まあ、仕事終わりに行く方もどうせ多いかなっていうふうに思うんで、だから必然と少ないかなっていうふうに体感として印象があります。なんか逆に月曜夜の方が忙しいんですよ。なんかわかんないですけど、これは日中ちょっとやってても結構なってるらしくて、なんか月曜は結構なる。うん、なんででしょうね。なんかめんどくさい、作るのめんどくさいのかな、わかんないですけど、なんか一番なってる、平日の夜で一番なってるのは月曜ですね、僕の中では。あとはもう水曜わかんないけど、なんか月曜はとにかく なりますね。うん、だからそこは平日もしやるんだったらそこを狙い目かなって僕は思います。逆にだから金曜夜がならないんで、でかつその秋のシーズンになってくると、そう天候がいいから逆にみんな外でご飯食べる人も土日も多くなっちゃうんで、ほん本当にちょっと、うん、なんかポツポツしか僕の中ではですけど、なんかいいエリアがあるのか分からないんですけど、ちょっといろんな自分の今行ってないようなエリアとかいろいろ探すような時期になるかなっていうふうに思います。なんかそういう新しい新エリア行ってみるとか、 そこだとまだあの配達にも逆に行ってないから裏読んでいくとかそういったあのまあまあまあちょっとした駆け引きというか、まあ、そういったのはありますね。逆に都心部行くとならないんで、まあ、店舗数多いけどあのなんていうんですかね、注文要素も少ないから取り合いになっちゃうかなっていうふうに思ったりもするんで、逆にちょっと裏返して住宅エリアの世田谷行ってみるとか、そういった地域に狙うのも逆にありかもしれないかなっていうふうに僕はちょっと毎年秋を過ごすたびに思いますね。11月ぐらいになってくるとちょっと涼しくなるんでちょっと盛り返してくるんですよね。だからそれまであの専業の方は辛抱というか、なんかそういう風な感じで過ごしてる方は多いかなっていう風に僕と印象としてはありましたね。まあ逆に経験をこれから積む ということに関してはいいのかなという風に思いますね。初心者の方は逆に道とか慣れてないし、まあそういった意味で経験積むっていうのであれば、今の時期からやり出して冬、忙しい時に臨むっていう風なのは僕はありだなっていう風に思いましたね。はい、あのうだうだと喋りましたけども、あのでも本当にあの、うん、需要はあるし、ね、他の、なんて言うんでしょう、やってて、まあ、暇つぶしにはなるんで、あの、なんて言うんですかね、フリーでやるに、副業でやるにはすごく僕は何回も言いますけど、いいかなって、時間つぶしというか、にはなるかなというふうに思ったので、進めてます。あの、もし気になるようであれば、メールとか、いいねとかくださればいいかなというふうに思いました。以上、スミズセレクトのコーナーでした。では、一曲いきましょう。アナーキーストーンで、ライトインザダーク。
ゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃな番組
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何でそこな
ん皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナー中澄明宏自身が、食レポが苦手なのでそれを克服すべく、食レポしていこうというようなコーナーでございます。今回は、セブンイレブンから新発売になりました、こちら、コシアンマーガリンです。ベタですけどね、なかったっていうね、はい、 あ、でもそっか、アンパンはあるけど中に多分マーガリンが入ってるんだと思います。うん、結構ちょっとちっちゃいドーナツぐらいの大きさかなっていう感じで、中はあのホールっぽいどら焼きみたいな形をしてます、ね、でちょっと厚みがあるアンパンです。安いですね、108円で税込みなんで。こういう時ね、あの税金の表記どうなるんですかね。あの10月からねなりますけど、ちょっとめんどくさいなと思うんですけど、まあそれをちょっとさっき言って、カロリーは253キロカロリー、小腹空いた時にちょうどいいかな思ったので、僕もちょっと小腹空いてるんで、ね、この時間帯的に、ね、今夕方にやってるんですけども、はい、小腹が空いてるんで、わ、いただきます。わ、パンのなんかの香ばしい香りがしてきました。あ、あんの匂いがしますね。ちょっといただきます。ん、はい、うん、え、ちょっと待って、あ、ちゃんと、はい、うん、マーガリンが入ってます。マーガリンちょっと量少ないですね。うん、ちょっと真ん中の方まで行かないとマーガリンがないパターン。もうちょっと入れてくれよっていう感じなんですけど、うん、なんか最初あんしかしなかったんであれと思ったんですけど、ちゃんとあのマーガリン中入ってましたね。うん、よかったです。あ、でも、うん、ちゃんと、あ、こし、そっか、こしあんか。皆さんどっち派なんですか。俺、そういえばつぶあん、つぶあんも作ってほしいですね。これ逆に粒あん好きなんですよ。うん、なんかあん食った、食べた感じがするのが粒あんなんで、個人的に。あ、ちょっとやっぱりマーガリンと一緒に食べるとコクがね増しますね。うん、ちょっといい感じの油分というかあるんで美味しいです。うん、うわー、これすごい、もう一口とかで全然いけそうな大きさもね、それぐらいしかないんで完食できそうですね、これは簡単に。うん、うまっ。甘みもね結構さっぱりとしてて、なんですか、そんなにくどくどしない感じです。マーガリンもだからそのに合わせてんのかもしれないですけど、もうちょっとあってもいいかなって思ったんで、うん、美味しいですけどね。なんかさっぱりしてて、確かにパンもそんなに、なんていうの、パサパサしてなかったんで、うん、ちゃんとなんですか、しきた生地のパンを使ってるなというふうに思いましたね。セブンもね、あの金シリーズは本当にうまいですから、あのセブンイレブン系のね金の食パンとか、あの、まあ、ハンバーグもそうですけど、あれも美味しいんで、うん、これは全然いけますね。あのおやつにちょうどいいかなというふうに思います。はい、皆さんね、ぜひとも、試食してみてはいかがでしょうか。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きになっている皆さん、ナルミンの教えて輝きのもと、 MC のナルミンことナルミンゆうかです。このラジオはナルミンが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中にナルミンがチャレンジしているラジオです。このラジオでは皆様の質問に適当かつ真剣にお答えするラジオとなっております。あ、ちなみに振られればモノマネとかもやってるかも。よろしければ聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ発泡仕込め。滑り落ちる笑い声、そんなどうでいいのなら、お望み通り踊ってるわ。つまらないものですが、陰に満ちる泣きまで、そんな茶番でいいのなら、好きなだけ食べてってよ、ごちそうさまを。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ発泡仕込め。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。もうね、あのエンディングで終わりになってるんですけど、あのそうです、夏休み、ね、の話ちょっとしてたんですけども、あのあと僕地元の京都に帰ってたりとかしてて、でその後1日だけあの甲子園見に 行ったんですよ。でちょうどあの智弁和歌山と明徳義塾のいい試合とか、あと優勝した履正社のね試合も見れたりとかして、今年はなんかなんて言うんでしょう、あの甲子園に出る子たちは奥川くんぐらいで、あとはそのあのね佐々木くんだったりとかは甲子園出なかったんで、どうなんだみたいな、なんか去年の方が豊作だったんじゃね説もなんか週刊誌では言ってるらしいんですけど、まあそれはさておいて、そうね佐々木くんちょっと見れなかったのでね、確かに残念っちゃ残念ですけど、まあどうせプロになるから、まあそこでも見れたらいいかなっていうふうに思うんですけどね。最近はそうです。でそういったところで過ごしてましたね。はい、あのなんて言うんでしょうね、そうそう去年からあの甲子園の外野のチケットもそういえば前無料だったんですけど、確か100回大会ぐらいから500円だったんですよ。でそんでも人埋まってるんで、あなんかなんて収益的にやっぱ良かったんだなっていう風に思ってて、まあテレビの方はねなんかやっぱスターとか作って盛り上げたいっていうのあるじゃないですか、視聴率とかもあるし。で関西はあのテレ朝系のネット局があって、そこで一日中やってるんですよ。で東京ってやってないんですよね実は。あの来年か前までは決勝だけやってたんですけど、だから NHK 見るか、あと最近ネット中継もやりだしたんで、あのスマホとかに見られるアプリがあるのかな、でそれで見られたりするんですけど、あのテレビで見ようと思ったら確かあと BS か、 BS 朝日があるからそこも見られるんですけど、地上波で見るんだったら NHK しかないですよね。だから見たい、まあある一定の方ってたくさんいると思うんですけど、高校野球好きな人って、プロ野球はなんかあんまりだけど高校野球の球児みんな好きだとかやっぱいるじゃないですか。だからそういった方々はどうして見てるんだろうなっていう風に思うんですけど、関西はそうなんですよ。だからそういったチャンネルっていうか、あのネット局はずっとやってるんで、民放だと夕方までちゃんと6時7時ぐらいまでちゃんとやってるんですけど、で見たりとかするのがもう一日中見てますよ俺。なんかもう家でぼーっとしててですけど、甲子園行ってない日でもあのずっと第1試合か第4試合もね、朝8時ぐらいに起きてずっと見てました。なんだろう俺って思うんですけど、なんか見たの楽しいんですよね。スポーツまあ見るのもともと好きだから、うん、ここの大学特に全然思い入れもないんですけど、逆になんていうんですかね、あの9回から逆、多分観客も多少望んでる方いるかもしれないですけど、2点差ぐらいだったら同点なんじゃねみたいななんかちょっと望んでる感あるんですよね。あのなんかそういう試合も結構あるんですよ。やっぱりもう一回でも負けちゃうと向こうも終わりだから必死になるじゃないですか、負けてる方って。だからもしかしたらこれ同点いけんじゃねみたいな、なんか2アウト1塁からでももしかしたら長打出れば同点になるじゃんみたいな、なんかそういった、なんか負けてる側をちょっと応援したくなるというか、そういった悲劇っぽさってなんか、まあ、観客の、まあ、空気次第ですけどありますよね。あとは未だにって言ったら変ですけど、あのスポーツ校ってやっぱね人とか集めやすいじゃないですか。毎年出てる高校、例えば今年は出なかったですけど大阪桐蔭とか、まあ、今年の履正社も私立なんで強いですけど、公立高校が出るとみんなやたら応援したがりますよね。あれ何なんですかね、会場の雰囲気はすごいんですけど、もう見てても分かるんですよね。なんかやっぱね集められる人数限られてるから、なんかねあの弱いものを逆に応援して、なんかそうそうジャイキリじゃないですけど、なんかそういったものを感じる空気感っていうのはありますよね。なんかそういった見るのを楽しいというか、あの逆転してくれたら面白いし、うん、そういった楽しさっていうのは甲子園の一つとしてあるのかなっていうふうに思いますね。まあなってからでも、あこの選手頑張っててよく見てたら、あの何ですか、プロ野球のそのチーム入ったりとかするんで、まあそういったからの応援っていうのもあるんですけれどもね。はい、これからもそうですよ。だから球児引退しますけど、今度ドラフトがあるんで、そこで佐々木くんとかねどこ入るかっていうのを僕は楽しみに見てますけどもね。はい、皆さん楽しいんで、また来年、うん、そうですね、春もありますから、はい、チェックしてみてください。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_ チャンネルです。 ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリアリティドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。